現代社会に生きる私たち、手紙という文化を手放そうとしているのかな、そんなふうに思えるような時代になりました。連絡をするのにメール、LINE、 簡単に自分の意思を伝え、時には絵文字だけでおしまいみたいな形で人との交流がつながっていく、そんな時代に入ってしまっているかもしれません。そしてまたメールや LINE では深い話やちょっと人にこれだけは言いたいみたいのがなかなか上手に伝わらない、そんなもどかしさも感じられる時代かもしれません。私は自分が古い人間だということをよく分かっていて、手紙というのが大好きです。手紙の文化で育てられたなと、そのようにも思っています。今2階で引っ越しのために荷物の片付けをしないといけない。出てくる手紙がいろいろとあります。恩師の手紙、大切な人からの最後の手紙、これは最後だから残しておこうと。またまだ付き合い始めた時の夫からの、カナダからの手紙、そりゃ捨てられないよみたいに、どうすんだみたいなことまで、皆さん手紙っていうのは残った時に、その人は大事かもしれないけど後に残された人はどうするんだみたいなこと。 LINE とかですね、メールはそうそう残しませんから、きっとその人の命が終わったらそのまんま消えていくという形かもしれないが、手紙は逆に厄介かもしれないなと思いつつ、今片付けをやっております。新約聖書の中、手紙がいっぱいあるんです。21通の手紙があります。当時の伝達方法は手紙しかありませんでした。当然といえば当然でしょう。当時は紙もペンもありませんから、動物の皮をなめした羊皮紙に樹木の先を削ったり、とんがらがったものを作り、そして染料としては草木から抽出したもの、あるいは鉱物を砕いたもの、そんなものを染料として字を書いていく。現存している聖書の原本は見つかっていないのが今の時代です。写されたものだけが残ってはいますが、その写されたものであっても羊皮紙という形に書いてある、そのような私たちはまだ本物を見つけていないという時代に生きているのかもしれません。それでもですね、たくさんの手紙が書かれています。言葉を変えて言えば21個だけがこの聖書に残って、あとのものすごい膨大な手紙は聖書に残らなかったということも言えます。一つの手紙でも私たちがこう聖書の中から見ている手紙、例えば一つの例を挙げれば、コリント信徒への手紙という、その2という手紙はなんと5つの手紙が混じり合って順番も変えて、それで記されているのが私たちの聖書です。だから辻褄が合わないのは当然。そんな部分が私たちのところに届けられた聖書の中の手紙です。この手紙分類してみると、教会宛てのが9つ、それから個人や複数の人々への宛ての手紙が5つ、そして最後の7つは誰かの名前がついている手紙となります。世界中の聖書研究者がいろんな研究をしています。そしてこれらの手紙がいつ頃書かれたのかということも随分と研究が進んでいます。一番最初に書かれている手紙がテサロニケの第一の手紙と言われますが、これがイエス様が十字架にかかって殺され復活をした後20年も経ってから書かれている手紙というふうに言われますし、一番最後の手紙はペテロ第二の手紙、これ紀元後150年経ってようやく書かれている手紙ですから、もう本当に言い伝えの言い伝えが書かれている手紙ということになります。今日の第ペテロ第一の手紙でさえペテロっていう名前が書いてありますけど、決して使徒ペテロが書いてるわけではない。ペテロはもっと100年も前に亡くなってしまっていますから。じゃあなんでペテロっていう名前をつけるんだろうということが私たちの大事なところです。 使徒言行録をたどってみると、パウロの伝道旅行の中でたくさんの手紙が書かれたようです。残っているものと残っていないものがいっぱいありますけど、パウロが心配するわけです。出来たてほやほやの教会、いろんな考えがあるし、いろんな影響が受けてくると、いやいやそれは違うんだよ、僕はもう別のところにいるんだけれど、こういうふうに中心になって考えてほしいっていうのが手紙の趣旨だったり、教会から質問状が来て、いやそのことについてはこうですよっていうのが手紙の最初だったと言われています。つまり教会を案じたり、あるいは信仰が確立していない人に向かって、こうだよねって書いてあるのが聖書の中に出ている手紙と言われます。つまりこの手紙はどういうふうに用いられたかっていうところが大事です。当時の人たちは字が読めません。字を書くことも難しい。ある限られた人たちが字を書けたので、こういう礼拝堂に集まると、今日はペトロさんの手紙が来ましたので皆さんの前でお読みしますって言って、今日のペトロの手紙を教会のみんなに字が読める人が大きな声で朗読をしたっていうのが手紙の元です。そしてこの手紙はなかなかいいことが書いてあると思うと、みんな一生懸命写してですね、次の教会でまた教会が今日はペトロさんの手紙を皆さんにご披露しますという形で、手紙が一つ一つの教会に届いて、そしてそれがだんだん公の文章になり、そして聖典として聖書に載ったっていうのが聖書の手紙のいきさつです。ですから手紙っていうのはある程度個人が書いたものです。パウロっていう人はとても気性の荒い人だったようです。ですからとってもいいことが書いてあって、男も女もないとか主人も奴隷もないって言いながら、逆に女は講談でうるさく喋るなみたいなことが、もうまるで反対のことが書いてあるっていうのが聖書、書いたのが人間だから、状況があったり違うことが追いかぶさったりするときに違った聖書の言葉が入っているっていうのが聖書の醍醐味で面白いんです。ですから私たちは聖書をただただ神の言葉として読むんではなくて、ぜひどんな状況やどんな背景でどんな風に書かれているのかなっていうことを、皆さんの想像力の中でぜひ特に手紙は味わっていただきたいなと、そんな風に思います。ご存知のように初代教会はいろんな人がいました。このペトロの手紙の今日3章を読んでいますが、その前のところには主人と奴隷の話、あるいは夫と妻の話、そういういろいろな違う環境の人たちが来てたんだなということを見ることができます。そして私たちが今想像する以上に力の差、権力の差が明らかになっている初代教会の中です。だから言うんです、心を一つにして共に主を称えるためにはこんなふうに考えてほしいっていうことが手紙の趣旨です。教会は富や力によって左右されないということが大原則です。とても重要だったんです。だからこそちゃんと聞く耳を持つ人に手紙が届けれてほしいという祈りを持って手紙が書かれていき、そしてそれが教会でみんなで共有され、そしてその中で何度も何度も繰り返されながら、書き写されながら、今2024年のこの8月に皆さんと一緒に手紙を共有しているという、すごいことが起きていると皆さんぜひ味わっていただきたいなと思います。今日取り上げるペトロの手紙っていうのは最初のところでこんな風にあります。イエス・キリストの使徒ペトロから、さまざまな各地に離散している選ばれた人たちへと挨拶が始まります。このペトロは先ほど言いましたようにもう天に召されています。でもこんな風に考えたらいいんじゃないっていうのを教会の一人が言うのと、 このペトロという人の名前のついた手紙が書いてあるのとでは訳が違う、受け入れ方が違う。これが当時の教会のありさまでした。だからこそ使徒ペテロという名前のついた手紙がいろんな教会に届けられていったということになります。ですからこの手紙は誰が書いたんだろうねっていうことを問うよりも、ぜひ手紙は内容を受け止めていただきたいな、そんなふうに思います。この手紙の趣旨は一番最初のところに書いてあります。神は豊かな憐れみにより死者の中からイエス・キリストの復活を通して私たちを新たに生まれさせ生きる希望を与えてくださいました。たくさんの宗教がありますが、キリスト教だけが希望を語るとよく言われています。仏教の中では悟りという言葉の中にそこが含まれているとおっしゃる方もいますが、希望、希望と何度も何度も語るのはキリスト教だけということが言えるのではないかと思います。ですからこそ私たちは生きる希望を持つために聖書を味わい、生きる希望の中にお互いに大事に生きていく道を開いていくんではないかと、そんなふうに思います。今日の3章の10節から12節のちょっと前にこんな言葉が記されています。さっきは最初の話をしましたが、3章の8節には最後に言いますという言葉で4つのことを大事にしてねって言うんです。一つは思いを一つにしてほしい、二つ目は同情をし合って兄弟愛を保ってほしい、三つ目は悪をもって悪に報わないでほしい、そして四つ目、祝福を受け継いでほしい。この四つがこの手紙の中でどうしても受け止めてほしい、そのような言葉だったんです。そして10節から12節、皆さんの聖書の中には一段下がっていると思います。見よ私は選ばれた、あ、すいません間違った、命を愛しと良い日々を過ごしたい人はという括弧で書き、下がっているっていうのは何かを引用している時です。ここは詩編の34編13節から17節が引用されているものです。でも私たちは引用されることで詩編をつらっと150編通しで読むのとは違って、おう、ペテロが引用しているぞという形で違った特別の注目を持って詩編を味わっていくことになるのではないでしょうか。命を愛し良い日々を過ごしたい人は悪から舌を、欺きの言葉から唇を守れ。私たちは命を愛したい、良い日々を過ごしたい、それで一番大事なのは何か、悪から舌を、欺きの言葉から唇を守れ、これだって言うんです。これはあの当時の教会だけでなく今私たちに向かっても言うことになるんではないでしょうか。命、聖書は命を大切にします。先ほどの平和宣言の中でも人は殺されてはいけないんです、殺してもいけないんです。命は神様がお作りになったものだから、命は人の形を作ったその神様が神に似せて作ったと言っておられるそのものです。決して殺されてもいけないし殺してもいけない命です。命を与えるのは霊であり、肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊であり命である。まさに命の息を吹き込んだ、霊を吹き込んでくださった神様に生かされている私たちの命を私たちは大切にしていきたい、そんなふうに思います。そしてもう私は年取ったからもう後の残りの命なんかどうでもいいって考えたらいけないよって言います。一日一日が 神様から与えられた命だから、豊かにほとばしるような泉の水を飲んで生き生きと生きてほしいっていう言葉がここに記されているんです。生きることは喜びです。生きることはどんな状況になってもなお神様が生かされている、そんなことを私たちは覚えていきたいと思います。良い日々を過ごしたい人は、この良いっていう字はですよ、良心の良ではなくて善人の善を聖書は使います。これは日本語の聖書を翻訳した人の素晴らしさだと私は思います。英語ではグッドデイです。良い日なんです。それがこの良い日の良いが善になっているっていうのはすごいなって思います。私たちはこんなところにも恵みを感じるんです。手紙を書いたペトロ、そして引用した詩篇の作者、そしてまた今度は日本語に翻訳した一人が、信仰者が手渡しされて皆さんのところに届いている、日本語で届いている、すごいことなんです。この字を選ぶっていう時にどれだけの祈りとどれだけの本当に研究があったんだろうなって、そんなことまで思えるんです。きっとここに翻訳をした人は創世記の一番最初の善悪の木から取って食べるなって言った神様のあの命令まで思いが至ってるはずです。だからこそ良し悪しではなくて善悪なんですよ。私たちは聖書っていうものがどんだけ神様の霊によって作られているのかって、こんなところからも受け止めてワクワクする。だからこそ聖書ってぜひ皆さんが読んでほしいし、ぜひ触れてほしい。一人一人の信仰が何万年もかけたその中で私たちのところに届いている、そんなふうに思えてなりません。そして一番大事なのは、悪から舌を、欺きの言葉から唇を守れ。私たちの人と人との関係性の中で一番つまずくのは人の言葉です。言葉で過ちを犯さないなら体全体が制御できると聖書は語ります。昨今のハラスメントやヘイトスピーチも本当にただただ許してやれよとは言えないような言葉があまりにも横行しています。だからこそ人を傷つける言葉は思っても言ってはいけないんです。私たちは舌で父なる神を褒めたたえ、また舌で神をかたどって作られた人間を呪っていますと、ヤコブ書に記されたように、私たちはもうあの人嫌だって思うことはあってもいいんです。怒ってもいいんです。だけど唇に出さない、これが私たちの良い関係性の中の大きな秘訣です。だからこそ私たちは悪に対峙していかないといけない。悪は神と人との関係性を壊し、人と人とが争い傷つけ合うことに誘惑します。心のひだに入り込んで悪口言ってみるような、人を憎むような、その出来事が私たちに忍び寄っている。だからこそ私たちはイエス・キリストの十字架を仰ぐんです。あの方はどんな方だったのか、あの方はどんな言葉を語られたのか、聖書から受け止めていくんです。このように私たちは信仰によって義とされたから、私たちは主イエス・キリストによって神との間に平和を得ていますとパウロはローマ書で語ります。平和、簡単にはいきません。平和、まず私たちは神との関係性の中で平和を打てるときにこそ、私たちは平和を作り出すものへと変えられていくことができるのではないでしょうか。御言葉、簡単に言っても聖書には真逆の言葉がいくつも記されています。賛美歌で歌った 私たちはイザヤ書の剣を好きに槍を鎌にと歌っていても、同じアモス書には反対に好きを剣に鎌をか槍にという言葉がちゃんと記されている。どんな状況でどんな人たちがどんなふうに聖書を書いたのか、想像力がなかったら聖書は読めないんです。だからこそ私たちはイエス・キリストを中心にしたその祈りの中で聖書を読むことが求められています。悪は忍び寄る。だからこそ私たちはイエス・キリストの言葉を固く持って、今日もまた一週間歩み出していきたいと心から願います。お祈りをしましょう。命を愛し良い日々を過ごしたい人は、悪から舌を、欺きの言葉から唇を守れ。悪を離れ善を行え。平和を求めこれを終え。主なる神様、どうぞ私たち一人一人に悪からの誘惑を遠ざけてください。あなたが私たちの前に立って大きな隔ての壁を越えて和解への道を開いてくださったことを信じ、主よ、どうぞこの混沌とした社会の中であなたを中心にして生きる者へと導いてください。この祈り、主イエス・キリストの御名で祈ります。アーメン。